はい、こんにちは、ホロヨイセブンのゆずきちでございます。なんかすごい久しぶりに一人喋りするんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近はほんまにキャンプにハマっててですね、特に奥さんが、私も結構好きではあるんですけれども、奥さんの熱の方が正直すごいですね。実はさっきテントもう一個買っちゃいました。まあ、この話はまた別にさせてもらうとしてですね、今日は、おとついと昨日に行きましたキャンプ場についてのお話をちょっとしてみたいなと思うんですけれども、で我々はですね、基本的にファミリーキャンプをしてまして、私と奥さんで、9歳の長男で5歳の次女というような、家族構成で行っております。だから行ってるキャンプ場は主にまあオートキャンプ、車の乗り入れが可能なキャンプ場で、さらに AC 電源ありっていうことで、まあ、万全を期して楽しくキャンプしてるという感じですね。で今回行きましたキャンプ場、コンゼカモシカキャンピングビレッジというところです。場所は滋賀県の栗東市の中にあります。ちょっと小高い300メートルぐらいの山の中腹ぐらいを切り開いた、ちょっとこじんまりしたキャンプ場というような感じですね。でこのカモシカっていうのがですね、この滋賀県内に、カモシカグループっていう感じでキャンプ場が3つか4つぐらいあるんですね。いずれもこの高2年ぐらいで新しくできた、すごい設備が充実したキャンプ場でございます。で主にもうファミリーキャンプ前提で、1グループずつで、まあ、こじんまりと楽しめるような、コンセプトのキャンプ場になりますので、グループキャンプみたいな、なんか大人数で大騒ぎしようぜというよりかは、本当にファミリー向けに子どもの遊び場をきちっと作って楽しい家族の時間を過ごしましょうねっていうような感じかなと思っております。で、車で行って栗東インターチェンジからだいたい25分ぐらいの距離にあるコンゼの里っていう、まあ、地域があって、まあ、その中に道の駅とか、ちょっと大きめの公園、まあ、広場みたいなところがあったりとかっていうの中に、コンゼカモシカキャンピングビレッジっていうのがあるという感じですね。はい。でキャンプ場に着きますとですね、車1回降りて受付入って、で、ちょっと車が通る、道をゆっくり行って私の区画の方に案内されるという感じですね。はい。でこのキャンプ場の特徴ね、周りをぐるーっとそのキャンプの区画が、あって、その真ん中に、広場がバーンとあると。結構大きめのなんかサンシェードみたいなのが1個だけ設営してあって、日陰にもなるっていうようなところで、だだっ広い広場が1つありますよと。でその隣に、本当にそのスタッフの人が手作りしたような遊具がありました。スラックラインとかハンモックとか芝滑りとかジップラインとかね、すごい手作り感があるような感じでですね、まあ、早速、そこにもう子どもたちは遊びに行ったというような感じですね。でこれね、うまいことできてるのが、いや区画サイトを囲むように遊び場があるので、どこからでも子供が遊ぶ姿を見てられるっていう感じなんですね。ファミリーキャンプのネックって設営やと思うんですよ。下準備をいかに早く終わらせるかなんですけれども、やっぱり子供がいてると早く遊びに行こう遊びに行こうってもうすっごい急かされて、なかなかテントが建てられないっていうところがすごいね、楽しいところであるんだけれども、ここ時間かけるのは嫌やなっていうところの悩み、これがねこのコンゼキャンピングビレッジはちゃんとその課題が分かってて、大人の目が届く場所にちゃんと遊び場を作ってくれてるっていうことで、まあ、結構安心してそこで遊ばせつつ、設営をするというような感じを、させていただきました。で割と区画自体は大きく広がってはいるんですけれども、ピンポイントピンポイントで炊事場とトイレでシャワールームっていうのが、立ってるので、どのサイトからでも、まあ、50メートル以内には必ずその設備にたどり着けるっていう感じで、アクセスもすごいいいなというところでございます。で設営してたらですね、しばらくしたらちょっと雲行きが怪しかったんですけれども、案の定ちょっと雪が降り始めてきました。ちょっと溶けにくい感じ、すぐ積もるタイプの 形がしっかりした雪の粒がバーッと降ってきましてですね、結構あっちゅう間に 2-3 ミリぐらいの積雪が一瞬あったっていう感じですね。まあでもその後すぐ止みまして、晴れ間も見えたんですぐ雪も溶けたんですけれども、ちょっと手のひらサイズの雪だるま作れるぐらいには積もったので、結構それはそれで子供のテンションも上がってね、すごい思い出深いなという感じでございました。うん、でこの設備の中でスタッフさんが何人かいらっしゃるんですけれども、これが結構やっぱりね、子供のことを見てくれてたりするんですよ。声かけたり、危ないことしようとしてたらあかんよあかんよみたいな感じでたしなめてくれたりとか、結構すごいそれも安心するなっていう感じありましたし、で結構ちょっとしたお遊びみたいなのもしてくれる感じで、なんか女のスタッフさんが、ちょっとなんか追いかけっこしようみたいな、なんか尻尾つかみや言うて、なんか腰のところにバンダナつけて、このバンダナ取った人優勝みたいな感じで遊び回ってくれたりっていう感じで、特にそれにオプションの料金とか関わらずに勝手にやってくれてるんですね。これが非常に助かるなという感じでございました。うん、でまあなんやかんやで設営が終了して、じゃあご飯作ろうかということでですね、今回は、クラムチャウダーとメスティンで作るご飯で、定番のお肉を焼いたりとかで、ちょっと お試しにね、サラダの上にかけるクルトンであるとか、カリカリのベーコンとかってのがあるとね、ええ感じじゃないですか。それをちょっとね、マルチグリドルでじっくり焼いて、まあ、その上にかけて食べてみたりとかね、させてもらいました。結構今回その冬仕様の料理っていうことでクラムチャウダーはかなりここ最近のヒットやなと思ってて、知ってます？クラムチャウダーってね、なんかキャンベルの缶が結構定番じゃないですか。クラムチャウダーって言ったらコストコとかで買えるようなやつ、ああいうもんでしかスープないんかなと思ってたら、よくよくスーパーで探してたら、なんかカレーとかシチューみたいなキューブ型のルーあるじゃないですか。ああいうタイプのクラムチャウダーの箱が1個だけあったんですよね。なんかクレアおばさんのクラムチャウダーみたいな商品名でしたけれども、これを先々週に一回バーベキューやったんですけど、その時に作ってもう子供にだいぶ好評やったんです。実際の味もちゃんとほんまにクラムチャウダーの味がしてすごく美味しかったです。まあその中に、じゃがいも玉ねぎで、ほんまはアサリのむき身とか、ほんまにまあクラムっていうぐらいやから貝入れたかったんですけど、意外とアサリのむき身がスーパーになかったりするんですよね。うん、殻付きのアサリあるんですけど、正直めんどくさいし、子供おるからそんな殻ごと煮込んだら逆にめんどくさいから、だからむき身は諦めて、まあ、ホタテかホタテとエビ入れたりとかして場を濁したという感じで、まあ、そのスープもすごい良かったなという感じでございました。でこのベーコンとクルトンもね、これちょっとその場の思いつきやったんですけど、翌朝のサンドイッチで作る用の10枚切りの食パンがあったんで、その1枚を才能銘切りにして、でベーコンを先にじっくり炒めて、めっちゃ油出るじゃないですか。その油が出たタイミングで才能銘切りにした食パンをバーって並べて、ジャーってじっくり炒めたら見事にカリカリになりましたね。ベーコンもカリカリになったし、食パンもカリカリになったんで、それを思いっきりサニーレタスの上にぶちまけて、エセシーザーサラダみたいな感じで食させていただきましたけどもね、これも結構クルトンが好評でございました。はい、で今回はその料理するにあたってユニフレームっていう、金属メーカーって言ったらいいんですかね、そこの、2バーナーのガスコンロをメルカリや、なんでユニクロとメルカリ間違えんねん、メルカリで買ったんですよね。中古で買いました。でそれはCB 缶っていう、普通のガス缶ですね、ガスコンロ、ガス缶を下に2個装着して火をつけるタイプのやつなんですけども、それで料理をしようと思ってたんですけれども、これ私の知識のなさですね、意外と火がつかないっていうね、 これ後から分かったんですけれども、このガス管っていうのは CB 管っていうのと OD 管っていうのがあって、まあ、CB 管っていうのはいつもの家庭用のやつで、 OD 管っていうのが、まあ、要はキャンプとかアウトドアの人が使うとか、まあまあ用のちょっとあのドーム状のちょっとちっちゃめのやつがあるんですよね。で形だけの違いかなって私思ってたんですけど、どうもあのガスの成分の混合割合が違うらしいですね。簡単に言うと OD 缶は寒さに強いらしいんですよ。で CB 缶は寒さに弱い。だから今回屋外にコンロを置いて、あのやっぱりアウトドアやから外で料理しようかなと思ってそこで火つけようとしたんですけど、やっぱり全然つかないというところが分かりました。多分これが OD 缶やったら外の寒いところでも結構すんなり火がついたんだなって思って、やっぱり実地で試してみんと分からんことってあるなって思いました、うん。でまあなんとかなんとかそれで火はつけて、そこでスープはつけました。だから火はついたんだけれども、やっぱり外気温で相殺されるからなかなか湯も沸騰せんへんしということで、普段の倍ぐらいの時間はかかっちゃいましたね、スープ作るのにも、うん。でその横で傍らでメスティンの中に米入れて水入れて、まあ、ご飯を炊くと。やっぱりね、あのメスティンご飯はマジで簡単、うん。ちゃんと分量だけしっかりしておけば、まあ、火つけて30分ぐらい放置しておけば勝手にご飯が炊けます。あれはすごいすごいです。失敗しようがないし、でちょうどいい感じのおこげが毎回できるんで、いつもと違うアウトドア飯が味わえるということでいいですね。でやっぱりこのご飯とクラムチャウダーが合う合う、もうね、お行儀悪くシェラカップの中にクラムチャウダー入れてご飯も一緒に入れてね、洗い物を増やすのも嫌だし、ちゃんと一個にまとめて食べましたけども、うまかったね、うん。であとはあのお肉は、マルチグリドルで焼きました。で横であの焚き火も始めましてね、焚き火もあのマクライト2っていうのが新しい焚き火台を購入させていただいて、それの、まあ、デビュー戦みたいな感じでさせてもらいましたけれども、まあ、それもそれとあのマルチグリドルの相性が結構良かったんですよね。マルチグリドルっていうのはちょっと普段見かけないようなちょっとフライパンではあるんですけれども、なんですかね、そのへりがないっていうか、うっすら湾曲してるだけの鉄の板みたいな、で両脇の方に持ち手がついてるっていうような感じですね。そういうのが最近流行ってるんですよ。でこれいろんなシーンであのオールマイティに使えるんで本当に便利なので、キャンプされる方、バーベキューされる方は一家に一個は持っといてもらってもいいのかもしれません。でその中でその焚き火との相性は抜群ということで、で今回はそのマクライト2とかっていう焚き火台とか、まあ大体世間で売ってる焚き火台っていわゆるその調理用のごとくというか、そういう網を置く台みたいなのがセットでついてるかと思いますので、そこにうまい感じにはめ込めたんですよね。だからそこにはめ込むことによって直火がバンバン入ってくるので、かなりの火力で、お肉を一瞬で焼き上げることができたというところで、やっぱり外寒いんでね、もうじっくり焼くのもしんどいんで、もう高火力で一気にもう焼肉ジャーって焼いて、でもうテントの中持っていって早く食え食えみたいな感じで、お肉を食べさせたという感じでしたね、うん。非常に良かったなと。まあ計算外は CB 缶は寒さに弱いっていうところだけでしたね、うん。でデザートに、クレープを作ってみました。クレープって皆さん作ったことあります？なんかね、あのクレープ屋さんとかでなんか専用のなんか鉄板、丸い鉄板みたいなんで、なんかあのグラウンド鳴らすみたいなちっちゃいやつのちっちゃい版みたいなやつでシューってなんかうまいことやってまん丸の薄い生地作るのって、あんなん家でできるんかいって思ってたんですよね、うん。でも真面目に作り方を調べたら割と簡単っていうね簡単に言うと、あのホットケーキミックスあるじゃないですか、粉のやつ、あれを あれをベースにして卵と牛乳を、要はホットケーキ作るのよりもシャバシャバな感じで合わせて液体作ればもう OK です。それでもうクレープできます。で薄くどうやって薄くすんのって言ったら、でこの時にもそのマルチグリドルが役に立った。そして予想外の、私的には予想外の副兵として石油ストーブがすごく役に立った。だからあの石油ストーブは今回あの室内に置いて部屋を温めるように持ってきたんですけど、石油ストーブの上にまあマルチグリドルを置いて、でその混ぜた生地をお玉でシャーってかけて、でお玉の背中でグーっていい感じであの円を描くとね、うまいことをうっすら広がるんですよね。でまあものの10秒から20秒ぐらいでもう外側がカピカピに乾いてきたして、で、ヘラでもうこそげ取ったらもうパリッて剥がれるようになって、まあパンと裏返したらもう綺麗な焼き目がついてるという感じです。でそれをバンバンバンバンもう焼いては皿に盛って、で子供はもう好きに生クリームブジューってやって、バナナ入れたりいちご入れたりチョコ入れたりとか思い思いにして、あの三角形に折りたたんでちっちゃいクレープみたいな感じで、揚げてたんですけれども、もうこれ面白いようにバクバク食べるんですよね。めちゃくちゃ食べてました。多分一人5個は食べてたんちゃうかな。多分もう胃もたれするやろってぐらいすごい食べてたなって思って、あれは結構キャンプとも相性すごいいいなって思いました。作るのは本当に簡単やし、で焼くのも本当に簡単で、もう5歳の娘でもやらしてみたらすごいそれなりに綺麗にできましたので、ぜひともやってみてください。
はい、
というような感じでね。でまあ、なんやかんやあって、9時ぐらいになって、まあ、夜になりましたんで、まあ、子供はまあ寝室に入ってという感じですね。で相変わらずやっぱり寒いんですよね。土曜日の夜ってもう最低気温0度とかやったので、でもでも夜は割ともう晴れてて空もすごい綺麗に澄んでて、やっぱり山の上なんでもう見上げると星空がうわーっともういっぱい星が輝いてて、もうオリオン座と北斗七星がバリバリ見えてましたね。視聴性は見えてません、大丈夫でした。はい、で、まあ、10時ぐらいにはちょっともうだいぶ設営した時の体力とかももうなくなったんで、ああもう寝ちゃおうっていうことで寝ましたよということですね。で正直そっからが私的な試練の始まりでした。やっぱ気分いいんでね、お酒もそれなりに飲んで気持ちよく寝てたんですけれども、正直ちょっと私自身の寝具についてはケチってたんで、まあ、オールシーズンとは言うてるけれども2000円台の寝袋オンリーやったんですよね。まあ当然衛星電源で電気のファンヒーターとかは持ってきてたんですけども、そんなんじゃ全然部屋は温まらないし、地面からの冷気ってほんまに舐めてたらあかんなって思いますね。なのでもうこの、まあ、就寝時刻も計5回もうトイレに走りましたね。でまた外出る、まあ、要は起きてテントのチャック開けて、外のテントのチャック開けて、靴履いてランタンつけて、で20メートル先のトイレまで歩いて行ってみたいなのがもうほんまにめんどくさいっすよね。まあ、あれだけはほんまどうにかならんかって思いますわ。もうテントの中に携帯トイレ欲しいわ。ほんまに 2,3 回ちょっともうここで漏らしたろうかなって思うぐらいめんどくさかったっすからね。まあちょっとね、そのまあトイレの近さっていうのはちょっとネックかなと思いますけど、ましたけれども、もうちょっといい寝袋か、もうちょっとワンランク上の防寒対策をしておれば、そのトイレの回数も減ったのかなと思ったのが、ちょっと後悔したところかなと思います。まあでもなんだかんだ言って7時ぐらいにはみんな目覚めて、まあ朝食 まあ、今回はまあ普通のホットサンドメーカーでサンドイッチ作って食べましたよという感じですね。まあ、それもあのクラムチャウダーの残りの中にちょっとパスタをちょっとだけ持ってきたんでパスタ入れてあげたら、やっぱりそれもやっぱり好評でですね、もうすごく子供をバクバク食べてました。で、焚き火とかもいっぱいやってたんで、もう焚き火の火がちょっともったいないんで、ちょっとこっそり買ってたさつまいもをそこにぶち込みまして、焼き芋も作ってね、だいたいあの芋用意して、でびしゃびしゃに濡らしたキッチンペーパーを巻いて、でその上にアルミホイルを二重巻きぐらいにして、また焚き火の中にぶち込むっていうだけの簡単な手順ですね。まあこれちょっと焼き加減が結構測りづらいっていうのがあるんですけれども、あの正味焚き火の温度は半端じゃないんで、アルミホイルは下手したらあの焼け落ちます。うん、下手したらもうそこからもう焼き芋自体が炭になってきてしまうので、タイミングは結構シビアになってくるので、だからいい感じになってきたらちょっと竹串刺してスッと入ったらもう出来上がりみたいな感じですね。まあこれも結構ええ具合に出来上がりまして、まあ私と奥さんがあの美味しくいただきましたということでございます。まあなんだかんだ、まあ、ご飯中心になりましたけれども、この1泊2日のコンゼキャンピングビレッジの1泊は終了しつつあったんですけれども、まあ、なんか最後の最後にすごいサプライズがあってね、まあ、別に我々に対するサプライズってわけじゃないんですけれども、ちょっとあの朝の散歩してたらね、なんか見たことある顔の人が子供の広場でハンモックで横たわってたんですよ。でよくよく見たら、あれもしかしてって思ったら、僕ら家族がこのファミリーキャンプをやるにあたって参考にしている YouTube チャンネルがあって、それが、ギリギリイクメンヨッピーさんっていう、まあこれもファミリーキャンプの人なんですけど、結構その界隈では有名な人やと思っています。まさにその人がそこにおったんですよね。もうその顔はもう見間違いようもないわ、絶対本人やと思って。私は基本人見知りなんで、見ず知らずの人に話しかけるなんてことはほぼしないタイプなんですけども、もうなんかもうそういう話しかけようかな、どうしようかなっていうそのジレンマを一切することなく、ヨッピーさんですよねってもう口に出てしまいました。こんなん初めてやな、こんな自分から行動に出るってっていうぐらい思わず口に出てしまいました。でもう結構気さくに反応してくれて、ああそうでございます、あ見てくれてるんですか、ありがとうございますっていう感じで反応していただいて、いやよかったなって思いましたね。うん、まあ、っていうような最後の最後に、まあ、サプライズみたいな、個人的サプライズもすごいあって、非常にいい一泊二日でございました。なかなか行く前はね、あの直前になっていきなり天気が雪マークになったりして、また私の得意技出たかと、まあそんな感じでちょっとマイナスイメージもあったんですけれども、結果として非常にいいキャンプ場でございました。コンゼカモシカキャンピングビレッジ、皆さんもぜひ行ってみてください。ではホロウェイセブンゆず吉でございました。ありがとうございます。
ホロヨイセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグホロヨイセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットホロヨイセブンアットマーク gmail.com、 RADIO ピリオドHOROYOI7 アットマーク gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。